説教ダビデの子孫からシシドモ島牧師。
今日の説教の結論はローマの信徒の手紙の一章の3節であります。巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。クリスマスは人の心に思い浮かびもしなかった神からの喜びの知らせ、喜びの出来事、神からの福音、それがクリスマスの出来事であります。その福音は2節によりますと、神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたものであったとあります。神の時が満ちて実際にこの世の出来事となって世に表された。福音は神の御子に関するものである。御子とはこの元の言葉では神の息子、あるいは神の独り子という言葉であります。巫女はダビデの子孫として実際にこの世にお生まれになった、これが福音であると聖書は語っています。ここにダビデの子孫から生まれという言葉がありますが、ダビデはご承知の通りイスラエルの王であった人物であります。イエスがそのダビデの子孫として生まれたという言葉には大きく言って2つの意味があるように思われます。一つはダビデの子孫、すなわちダビデは人間であったという面、もう一つはダビデはイスラエルの王であったという、この王というそういう側面、この2つを特にこのダビデの子孫として生まれたとイエスの姿を表しておりますけれども、この2つの意味をここから組み出していきたいと思うのであります。第一はダビデは人間であったということでありますが、まさに人間的な面というものがここに記されております。王としての面というのはその働き、王としての役割、そういうものをイエス様はこの継承しているという、そういう意味であります。まず第一の点でありますけれども、イエスはそのダビデの子孫として、いわば人間としてお生まれになったということが改めて書かれているわけでありますが、ダビデはどのような人物であったか、詩篇にはダビデの作、ダビデの体験から記されたと思われる多くの詩の詩篇の作品があります。私たちは礼拝で詩篇の中から特に悔い改めの詩篇と名付けたものを2つだけ選び出してこれを毎週唱えておりますが、その1つは先月まで読んでいた詩篇の32編、その冒頭はいかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいたものはいかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は、とありました。神への背き、神に対する罪、咎、心の欺き、これらはすべて実はダビデ自身 自分自身の人生の中で自ら体験した出来事がその背景にあると思われます。背きを許される幸い、心に欺きのない人はなんと幸いなことかというこの言葉の背後に、自らの実感というんでしょうか、そういうことを経験してきたダビデ自身の体験というものがあると思われます。今日新しくこの12月になりまして、詩編51編の方を今読んでおりますけれども、その最初には神を私の、その中には私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください、御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください、という言葉があります。これももう自分自身の心の中には汚れに満ちた思いのほか何もないと、神をどうか清い心を私に与えてください、聖なる霊を取り上げないでください、清い心を必死で祈り求めている、その悲痛な叫びがここにはあるのであります。それは肉の弱さ、誘惑に弱い人間の哀れな姿、脆さ、不完全さという、そういうだけにとどまらないで、まさにもっと能動的に神を恐れない人間、自分、神への背きを続けていく人間の思い、そういう心が神によって暴かれ、それがさらけ出され、神に許しを必死で請うている、まさに神の許しを得る以外に記憶される道はないと、そういう心情が明らかにされている詩編であります。これはいずれもこのダビデ自身の体験から出たものだというふうに考えるべきではないかと思います。そのような体験というものを新約聖書のパウロはガラテヤ書の中で次のように書いております。時至って神は御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。御子を女から、つまり人間の子として、そして律法のもとに生まれたというふうに、パウロはこのガラテヤ書の中で書いておりますけれども、律法というのは人間の心の仲間で見抜き、人間を裁き、人間を判定する、その時全ての人間が神の御前に義とされる者は誰もいない、ことごとく迷い出て神の前にあって死の判定を受けざるを得ない、そういう姿、モーセの律法はイスラエルの民族によって、民族にのみこの与えられていたものでありましたけれども、今言ったように律法によって裁かれるならば誰も立ち得ない、誰もこの正しいものとしては判定されないような、まさに神の前で死の判定を受けざるを得ない、そういう人間の姿であります。しかし異邦人にはモーセの律法はなかったけれども、しかし異邦人には人間の心に記された律法があった。それは良心という律法であった。異邦人にも良心が咎められる経験、あるいは良心の呵責、良心によって責められるという、そういうことが異邦人にもあるのであります。それに苦しめられることが人間にはたびたびある。したがって律法があるかないかということよりも、人間はそういうものによって 自らを責めらう、あるいはそういうものによって裁かれるということが我々にはあるのであります。こういうことをしなければよかったとか、なんで自分はあんなことをしてしまったんだろうかというようなことを思い起こす、思い起こさざるを得ない現実というのが我々にはあるのであります。パウロはさらにこの同じこのローマ書の後の方の7章というところで、7章の24節で、ああ我は、ああ我悩める人かな、これは文語訳でありますけれども、悩める人かな私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。肉の存在としての人間の悲惨な現実というのは、死に向かっていかざるを得ない、そういうものだ。そのことをパウロはこのローマ書7章で書いております。人間世界を取り巻いている罪とその悲惨な現実は昔も今も変わらない。日本の社会でも連日のように突然人が刺されて死んでいる現実が起こっている。罪の現実というものが毎日のように事件として起こってきている。先ほどのガラテヤ書4章に、神はそういう中に御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりましたと書いています。でさらにその次の言葉が続いて、次の言葉が書いている、御子を女からこの生まれさせた、お使わしになった、それは律法のもとにあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでしたと書いてあります。律法によってこの判定されるならば、死に定められた、死に向かう以外にないような人間のもとに神は御子をお使わしになった。それはそういう中で苦しんでいる人間を、律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためであったと書いているので、神の御子がこの世に使わされたのは、この世で罪とその悲惨な現実の中で救いの叫びを上げざるを得ない、許しやすあがないを求めざるを得ない人間の現実、そういう現実の中に神は御子を使わしになった。ヘブル人の手紙の中には、キリストは罪は犯されなかったが、私たちと同じように、同じような試練に遭われたのであると書いています。さらにはヘブル書の5章には、キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙とをもって、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げられたとも書いてあります。イエス様もまた人間としてお生まれになって、その生を生きていく、その肉の生活においてはの時には、激しい叫びと涙をもって生きておられたと書いてある。まさにどのような叫びだったんだろうか。例えばイエス様が最後の十字架においても叫ばれた。十字架に7つのイエス様の言葉があるけれど、まさにその十字架の上での叫び、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、彼らをお救いください、そういった叫び、あるいは私は乾く、そういった叫び、 まさにそういう人間の現実のただ中にイエス様は使わされて、そして肉を取って生きてくださった。そしてそれを最後のところにおいで、しかしそういう律法の苦しみのもとにあるものをあがない出すためであったと、そう記されているのであります。神の御子がこの世に使わされたのは、そういう叫びを、救いの叫びを上げざるを得ない、救いの求め、悲惨な現実の中で救いの叫びを上げざる、救いの求めの叫びを上げざるを得ない、そういう人間の現実のただ中、そういう人間をあがない出して神のことするためであったと。人間としてお生まれになったということには、そういう大きな目的がそこに隠されていたということであります。他人人間に人間と同じ姿になって苦しんだっていうだけではなくて、本当にそこにはしかし人としてお生まれになった、ダビデの子孫として人間としてお生まれになったということの、その最後のところにはそういう人間を同情だけではなくて、そういう人間を救い出すという目的があったということが示されているのであります。そしてこの御子イエス・キリストの働きを明確に語るのが次の4節の聖なる霊によれば、死者の中からの復活によって力ある神のことを定められたのですという言葉でありますね。実はここに御子イエス・キリストの、まあ、ダビデ王であった、ダビデの王としての役割、王としての働き、そういうものを継承しているキリストの姿、王としての働きがここに示されていると言えます。イエス・キリストがロバの子に乗ってエルサレムに入場なさった時、スロの枝を道に敷いて、王様万歳、主の御名によって来たる者に祝福あれ、王様万歳と民衆が叫んだと記されています。また自分たちを、そう、またローマの兵隊は茨で編んだ冠を主イエスの頭にかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。これも王としてのイエス様の姿を表していますが、いずれも民衆もローマの兵隊もイエス様の本当の王としての働きを理解していなかったことを示しています。そのゆえにイエス様は十字架へと、そして復活へと、その歩みは進んでいった。このところの4節の言葉、聖なる霊によれば、死者の中からの復活によって力ある神のことを定められたとあります。ここに定められた、これは後に神の予定という言葉になっていった大変重要な言葉でありますが、復活は神の御心の中に定められていたことであったと。もちろん復活の時に定まったというのではなくて、すでに神の御心の中に御子は、神の御子は力ある神の御子として定められていた。復活、しかしそこに特に焦点が当てられておりますね。御子の 復活は神の御心の中に定められていたことだった。先ほどパウロの肉の叫び、ローマ書7章の24節に言及しましたが、そこに、ああ我悩める人かな、私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかとありました。このローマ書7章の24っていうのは、まあ、元の言葉では死の体から、しかしこの新共同訳は死の体っていうのは口語訳聖書は死の体と訳してたんですけど、新共同訳はこれをこの死に定められた体というふうに訳しているのであります。これは死の体という事柄をその意味を強めた、あるいは補った訳であると思われます。つまり神の側では死ぬしかない人間の肉の姿、神の前ではですね、神の前ではもう死ぬしかない人間の肉の姿というものを肉に、死の体、あるいは死に定められた体、この体から誰が私を救ってくれるだろうかというのであります。まさにこの肉の奴隷になっている人間の姿、罪の奴隷となっている人間の姿、それを死に定められた体という言葉で言い表している。これに対して神は御子イエス・キリストをそのような罪の奴隷状態から贖い出すために救い主として定められたのが御子の復活であった。救い主として御子イエス・キリストは力ある神の子として定められた。ヘブライ書には人間が死の恐怖のために一生涯奴隷にあった者たちを解放なさるためでしたとイエスの働きを書いています。死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼしたとヘブライ書は書いています。このためにイエス・キリストの肉は引き裂かれ、その骨は打ち砕かれた。まさに主イエスは全身全霊をもって全ての力を出し切って十字架の死を死なれた。それが復活となっていった。そこにとどまらないで罪の勝利者としてキリストは定められていった、定められた、力ある御子と定められたということでありますが、力あるって一体何なんだ、どんな力なんだ、それは罪の力から贖い出す力であるんですよ。罪の束縛、罪の奴隷状態から贖い出すための力であります。力ある御子と定められたというのはそういう意味でありますよ。まさに罪の力の、罪の奴隷の中から、そういう束縛、そういう奴隷状態、そういう中から人間を引き出していく力、そういうものから引き離していく力、罪の鎖からその鎖を解き放っていく力、そのように定められた。それがここの力ある御子と定められた、それが復活であったというんですよ。死人からの復活ということがどうしてそのように重要なんだろうか、またなぜ我々に対しても重大な意味を持つのだろうか。もしも死んだ人間が生き返るということだけであれば、ラザロは主イエスよりも先によみがえっていたではないか、ナインの息子はまたそこでよみがえらされたのではなかったか、 それらのことはイエス・キリストの場合と一体どういうふうに違うんだと。ラザロがよみがえったこと、ナインの息子がよみがえったことと、イエス・キリストがよみがえられたということとはどういうふうに違うんだ。まさに主イエスが復活なさったのは罪に対する勝利でありますと竹森先生は書いてます。罪と死のそういうがんじがらみにされている奴隷状態にある人間の姿、その罪を打ち破られた、そしてそこに新しい命をもたらす、そういう力ある御子と定められたのがイエス・キリストであったというんですよ。単なる人が復活したラザロとかラインの息子とかというのとは意味が違うんですよね。キリストがよみがえられたということはそういう意味を持ってたということですよ。クリスマスの賛美歌、賛美歌112番の2節に、悪魔の人やを打ち砕きて虜を放つと主は来ませりと歌ったんです。悪魔の人やを、牢獄を打ち破って、そこに虜になっている捕虜を解き放つために主は来たと歌ってるんですよ。あるいは賛美歌97番の2節には、力に満つる主世に望めりと書いてますよ、歌ってますよ。力に満つる主、そういう力、まさに力ある神の子、罪の束縛から核から我々を解放する力を持ったキリスト、それが復活ということによって我々に新しい命を与えてくださることであったというんですよ。だからここに復活という言葉が出てこなきゃなんない。ただいま歌いました賛美歌の第2編の96番2節には、神の末裔を道に入れ立つと書いてます。ここに神の末裔を、まさにイエス・キリストは神の末裔としてですよね、神の元から入れ立ったんだと、入れ立ってきたんだと。あるいはこの第2編96番の4節には、肉をまといて戦いたもうという言葉があったじゃないですか。肉をまといて十字架の上で戦い、そして人間を罪から解放し、そして神の子とする、そういう役割があったということですよ。そのために力ある御子と定められたのだ。ここに先ほどパウロがローマ書7章の24節で、死に定められたこの体という言葉があります、言ってましたよ。死に定められた人間、これに対して今日の聖書は力ある神のこと定められたと言ってるんですよ。人間の運命に対してキリストが担った運命っていうんでしょうか、それが相対されてるんですよ。そして人間の運命を打ち砕いて、人間を神を信じる神のことする、そのために神は、御子は神、力ある神のことを定められたのですよ。神によって人間の運命が逆転したんじゃないですか。神が御子をそのように定めたんですよ、救い主として。だから我々は本当にここに救いがあるということを信じることができるんですよ。ここに立つことができるんですよ。我々の運命が変えられたからですよ。御子は私たち人間を神の子とするために生まれた。クリスマスは罪と死の勝利者、勝利の主 栄光の王がこの世に来られた。ダビデの子孫としてイエス様お生まれになった。まさにそういうこの世の王ではなく、ローマの兵隊が民衆が考えた王様ではない、まさに罪とその悲惨その死を征服してそこを打ち破って、まさにそういうよみがえり、罪の勝利者としての王、それが来たということじゃないですか。そういう方が生まれになったんだということですよ。これがクリスマスだというふうに聖書は語っているわけですよ。先ほど読んだ旧約聖書の予言の言葉、イザヤ書9章6節、そういう王国は正義と恵みの技によって今も常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。まさにこの予言は御子イエス・キリストによって成し遂げられた。そして世の終わりまでそのことはなされていくだろう。世の完成までキリストは共に働いてくださっていくだろう。私たちはこの時このような主に対してですよね。ヨハネ黙示録は死に至るまで忠実であれと言ってるんですよ。こういう主がお生まれになった。我々はこの信仰によってこのことを感謝し、そして我々の信仰の生涯を歩んでいきたいのであります。これから受ける聖餐もまたイエス・キリストが本当に架空の話ではなくて、実際に自らの肉を裂き血を流したということの印じゃないですか。聖餐式はこれをですね、いい加減に扱うことはできないですよね。またこの時だけ我々は聖餐に預かればいいと、司令官に預かればいいというものではないですよ。我々の真実な礼拝者としての姿勢がやっぱり求められているのではないかと思っています。お祈りいたします。